疑いを下げて信心してみよ。御影は我が心にあり。疑うことを知らぬような人がありますが、そんな人が信心して信頼心を起こすとおかげがあり、また大変疑い深い人があるが、ひとたび神様のおかげを受けると人一倍の信心ができるようになる。前者を教祖様の信心とするなら、後者は笠岡の金光大臣の信心と言えよ。疑いも切らず信じも切らぬものがつまらぬ。氏子が半信半疑ならおかげも半分。疑おうてかかれば全部嘘、信じてかかれば皆おかげ。信心をするとかさせていただくとか、信心の稽古とか申しますけれども、その信心をするというところにもやはり信心の極意というようなものがあるように思いますね。そしてその信心の極意というものは、言葉で表現するのはなかなか難しい。その阿吽の呼吸と言ったりいたしますね。気心ですか、気心の知れた人の間で、そのああだこうだ口に出しては言わないけれども、なんとなく相手の心がわかるというのでしょうかね。ああ今こうしてほしいのだな、ああしてほしいのだなといったようなことがわかるような感じがする。その明確にああだこうだと明確にわかり表現ができるということではないけれども、なんとなくそう感じるという世界がありますね。例えば好きな人同士ですか、恋人同士の間であったり、また親子との間であったり、ああ今親がああいうことを考えているのかな、子供がああ今こういうことを思っているのかなというふうなことであったり、また夫婦間であったり、そのああ今これが欲しいんだな、欲しいけれども口には表せないんだなと、まあ口では言わないけれども、まあ心の中ではこういうのがこうして欲しいんだなと思ったり、その感じたりすることがありますね。そのやっぱりなんとなく感じるということが大切だと思いますね。それは人間の相手との、意思の疎通というのでしょうか、意思が通い合うというのでしょうか、その相手と心が通い合うということがやっぱり大切ですね。この日本人にはこれが、日本人、東洋人でしょうか、日本人というのでしょうか、割とこういうことをするというのでしょうかね。相手の言わないで心を察するという、そういう腹毛とも言われますけれども、そういうものでしょうかね。ところが一方西洋の人たちはある意味言葉に出さなければその意思が伝わらないと。ですから日本人の間で、その好きな人の間でも、それこそ夫婦間でも、愛してますとか好きですとかいうのはなかなか恥ずかしくて言えませんけれども、むしろ西洋の人たちは、アメリカでもそうらしいですけれども、言葉でいわゆる口に出して I love you と言わなければ、そしてまた言われなければ愛しているというものを感じない。口に、言葉に出して相手に伝えて、そしてその言葉を持って伝えられた、思いというのでしょうか、それを持って相手の心を確信するというのでしょうかね。 ですから、特にこちらでは愛してます、愛してますと言い続けることが多いようですね。それによってまた相手の人が、あ、愛されてるんだと感じる、そういう何と言いましょうかね、言葉を持っての心の通い、心の通い合いではないですね、言葉を持っての通い合いというのでしょうか。師匠は天地とのコミュニケーションということを教えてくださいます。天地とのコミュニケーション、いわば神様とのコミュニケーションということですね。天地金の神様とのコミュニケーション、まあ天地との交流、神様との交流という表現もなさいますけれども、その神様と交流する、心が通い合うということですね。これなどは言葉でああだこうだというのが大変難しい、なんとなく心で感じ合うという世界だと思いますね。その神様のお心を感じるという世界ですね。神様が、あ、今こうおっしゃっておられるのだな、ああしろとおっしゃっておられるのだなと、神様が、それこそ西洋の人たちの交流コミュニケーションのあり方ではありませんけれども、いわゆる何と言いますかね、神様が直接、まあ西洋流に言えば直接、右に行ってください、左に行ってください、私はあなたを愛してますよと言葉に出して、その意思を伝える、心を伝えるというのでしょうか。そういう作業をがなされねばならない。それによってお互いの心というものを、まあ、確認し合っていくということのようですけれども、日本人はどちらかというとそれはまあ苦手なように思いますね。ですから、愛してくださいとか、こうしてくださいとか、愛してますとか、好きですとか、あまりはっきり口に出さない、言葉に出さない。しかしそれが相手の仕草であったり、ちょっとした物言いであったり、そういうものの中に相手の心というものを感じていく、相手の心根というのでしょうか。その、まあ、相手の心を読むという読心術というのがありますが、そういうものにも通じるのかもしれませんね。その神様の心を読むという、まあ、そう表現してしまえばちょっと少し違うと思いますが、神様の心を、お心を感じるということなのですね。この神様がそれこそ言葉に出して、右に行きなさい、左に行きなさい、こうですよ、ああですよと教えてくださるならば、まあさぞ楽なようにもありますけれども、どうもこの神様はそう、やはり日本人的神様なのでしょうかね。ダイレクトにその人間の理解する言葉を持って、右に行け、左に行け、神は氏子を愛しているとか、神は氏子が好きだとかは表現されないように思いますね。もちろん中にはご神願であったり、そのご神事ですかであったり、神様の声を聞いたとかいうこともありますけれども、そういうことの方が少ない。どちらかというと、まあ思わせぶりというのか、神様のお心は、ああこうだろうな、ああ今こう思っておられる、こうせよとおっしゃっておられるのだろうなと、こちらの方が神様のお心を感じていく、そういう、 ま、信心のあり方というのでしょうか、の方が、ま、これは特に師匠大坪宗一郎氏のご流儀かもしれませんが、そういうところがあるように思いますね。もちろん神様から直接ああだこうだと、これは教祖様でしたか、いわゆる教祖様に神様からご祭殿という神様が直に話しかけてくださるということがあったようですが、それはだんだんなくなるといったように、そういう教えがありますね。いわゆるご祭殿はもうこの方限りだといったようなところでしょうかね。いわば神様が直接語りかけるということはもうあまりしないと。そしてならばどうするのか、こちらから神様の心をおもんばかるというような信心になってきているように思いますね。その神様の心を感じ取る、そういう信心のあり方がやはり大切だということなのですね。そういう神様のお心を感じ取る、そういう稽古をしなければこの信心が進むということがなかなかありませんね。それは神様が直接、神様がですね、私どもに神様があなたを愛してますよと直接声をかけられることはほとんどないからですね。そのさまざまな成り行きの中に、いろいろな出来事の中に、もちろんおかげをいただくことの中に、ああこれは神様が愛してくださっているのだな、あこれは神様の愛のまあ印だな、それこそ難儀は神のウィンクとも申されますように、難儀はそれこそ神様が宗派を送ってくださっている、愛してくださっているという、そのまあ印であるわけですね。そういう神様からの印を感じ取って、なんという表現がありましたね。ダイレクトに言うのではなく、回りくどいではなく、その、例え話というのか、なんとなく分からせるというのがありますね。なんとなく気づいてもらう、分かってもらう。という、この神様は、そう、氏子に対してそういう働きかけをなさるものだということなのです。ですから、こちらの方が、ああ、今、神様は何をおっしゃっておられるのだろうか、このことにはどういうお心が現れているのだろうか、と、その神様の心をおもんばかるという作業が私どもの中にいるわけですね。そしてその中に、あ、これはこういう神様のお心だろうな、今神様がこうおっしゃっておられるのだろうな、と神様の心を感じる、そういうことの体験の積み重ねがいよいよ信心の奥側へと導かれることになるのではないでしょうかね。ただ神様が愛してるよと言われたら、あ、そうですか、愛されているんだなとわかるというような信愛がわかるということではないと。神様が愛してるよと言われることはないけれども、そのお働きの中に愛されているということを実感として感じていく、神様のお心を感じていく、そういう信心だということなのですね。どうもうまく伝えられませんけれども、信心の極意というところはどうも言葉では伝えにくいところがある、 感じ取っていただくしかない。神様のお心もこちらの方が感じていく、そういう世界だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。